しょ。よし。じゃあ引き続き先ほどのちょっとレジュメの方に戻って話をしていきます。
はい。
はい。ではですね、まあ自己把握をしていきましょうというお話だったんですけれども、その次がですね、可能な無理をするということでした。もうね、これもね、確かになってちょっと目から鱗というか、なんか自分にはない視点だったんですけど、まあ、成功するということはもうかなり不自然なことなんだっていうふうに言ってました。普通に生活してって成功することってないので、やっぱりこう日々頑張らないと手に入らないものなんだよと言ってたんですよ。もう確かにと思って、なんかみんなこう楽して成功しようとか、なんとなく手に入るものなんじゃないかなって、そんな幻想を抱いている人も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ成功は不自然なことなんだから頑張んないと手に入らないんだよって言われた時に、いやまあその通りだよなっていうのがね、なんかすごいこう私の胸に刺さった言葉でしたね。うん、やっぱ可能な無理ですね。可能な無理を繰り返さない限り目標は上がっていかないということでした。もう全くもって無理な目標は続かないし、まあいつも自分ができる、ちょっと頑張れば背伸びすればできるっていう目標を日々繰り返していくことによって、まあ、目標自体もこうだんだんこう上がっていくし、まあ、そうすることによって、まあ、5年後10年後立った時にすごい遠くに行けるよということをおっしゃってました。で次ですね、次が成功体験を積むということでしたね。まあ、どんな小さな成功体験でもいいので、それをまず自信に持っていくということでした。まあ、最初からこう何でもできる人っていなくって、まあ、赤ちゃんの時ってもうなんかあーとか言えただけでもう親が喜ぶわけですよ。まあ、立ってたりとか最初の言葉を発したりとか、まあ、そういった小さい頃はそういったちょっとしたことができることが自分の自信につながって、いろんなことができるようになったのに、まあ、大人になるとこれがこうピタッとこうなんか失敗を恐れて動けなくなったりして成功のスピードっていうのが一気にこう、まあ、緩やかになってしまうんですよね。まあ、人によってはこう成長すらしないで衰退のね道をたどってしまう人もいるんですけれども、まあ、これはまあそういった小さな成功体験をまあ、喜べなくなっちゃってるっていうのは一つあるんじゃないかなと思います。なんかこんなことで喜んでいいのかなとか、大したことじゃないよなって大人になるとそういったこう、成功への基準というのが上がってってしまうので、なかなか自信を持つことはできないんですけど、まあ、どんな小さな成功体験でもいいからそれをどんどん積んでいきましょうということでした。でその次ですね、その次が、結果が出る努力ってどういう努力、戦略だったり努力の仕方はどうやったらいいのかというお話なんですが、まずは期間と時間と方向性というふうに言ってました。で、まあ、期間っていうのはやっぱりこうどれだけの期間努力したのかっていうのが、まあ、その後の力の差、結果の差につながってくるということだったんですけれども、まあ、ベクトルで言うと、このベクトルのこう長さですよね。ベクトルのこう長さの部分が、まあ1年とか10年っていう長さになるんですけど、まあ、1年、例えば1年ですね、英語を頑張った人と英会話を頑張った人と10年間英会話を頑張った人だったら、そりゃ結果に差が出るのは当たり前なんですよ。なんで、まあ、その努力した期間っていうのと、 あとは、この時間、毎日一日努力できる量ですね、これが今度矢印の太さになるんですけれども、まあ、どれだけ長くて太い矢印を、まあ、こう作ることができるかによって、やっぱりこう目標に達成する、まあ、その達成した未来っていうものがですね、まあ高い未来だったり遠い未来だったりするわけです。でさらに言うと、そのベクトルの向く方向性ですよね。せっかくこう頑張っても、そのベクトルの向く向きが間違っていたら、まあ、ゴールにはたどり着けないので、まあ、そこをしっかり合わせていくということでしたね。で期間と時間、方向性で、まあ、どの向きに、まあ、どれだけの長さの、どれだけ太いベクトルをこう向けていくか、まあ、それがこう自分のエネルギーをかける量に、比例してくるわけなんですけれども、まあ、すごくまあイメージがしやすくて、なんかこれをこう意識するだけでも だいぶ目標達成っていうのがなんかこうイメージできる、クリアなものになるんじゃないかなと思いましたね。はい。であとはまあタイミングっていうのも言ってましたね。まあ、同じことやっててもやっぱタイミングが違えば、結果って変わってきたりします。まあ、例えばですけど、今はインターネットが普及して当たり前の時代になったので、エンジニアの人、プログラマーの人って結構まあ、お給料、まあ、それなりに高いですけど、だいぶこういろんな人がね、知識も身についてて、大体まあ お給料っていうのが普通、まあ、いい人だと100万とか月収で稼ぐらしいんですけど、まあ、そのぐらいには落ち着いてるんですけど、まあ、これがまあ10年前とかホリエモンがこうビジネス始めたぐらいの時って、プログラマーだけでまあ1000万とか稼いでる人ってザラにいたっていうか、その時はもう需要がなかったんで、需要がないというか供給がないか、需要あったけど供給が少なくって、知識がある人が少なかったんで、プログラマーってめちゃくちゃ稼げたわけですよ。で同じプログラミングをするにあたっても、まあ、10年前と今やるのじゃ雲泥の差が、稼げる金額の差が違ってくるんですよね。なのでやっぱこうタイミング、時期っていうのもすごく大事ですよということでした。まあ、どの分野においても早くやることには越したことがないので、まあ、自分がいいなと思った分野があるんだったら、まあ、一日でも早く取り掛かっていくっていうのは、まあまあ、鉄則になりますね。まあ、そういうのもあって、こうビジネスっていうのはスピードが大事だよ、スピード感が大事だよっていうのはよく言われています。はい。まあ、あとは価値観の部分ですね。目標達成するにあたって、まあ、自分の夢を語った時にですね、その夢を否定する人ってまあまあ出てくるわけなんですけど、まあそもそも論、同じ価値観の人ってそういないので、まあ否定されてもまあ OK、 違うくても OK みたいな、そんなスタンスでいたらまあいいんじゃないでしょうかということでした。であとはまあ事実を見つめるということですね。まあ、事実、まあ、結果にはなるんですけれども、実際にまあ自分で体験して、その事実ですね、実際は自分でこうアクションしたことによってまあ結果がついてくると思うんですけれども、まあ、それをまあ大切にすると。でそこをやっぱりしっかり見つめることによって、まあ、うまくいっていればまたさらにその上を目指せるし、うまくいってない場合はそこに対してまあ解決策を見出せると、まあいうことだったので、まあ、今の現実、事実っていうものをしっかり見つめていきましょうということでした。まあ、よく現実逃避をしてね、現実を見えなくなってしまう人もいるんですけど、まあ、そうすると、まあ、なかなかこう自分の人生良くしていくっていうのはまあまあ難しいですよねということだと思います。まあ、あとは判断ですね。判断っていうところで、まあ、決め続けるということで、まあ、人生というのは決断の連続ですので、自分で決めないと自分の人生に責任を持てないということなんですね。 決断した結果から学べることがありますので、自分から自分の意思で常にこう、判断決断ってものをして、自分の人生に責任を持っていきましょうということでした、ということで今回たけさんのですね目標達成理論ということでお話をさせていただきました。あとちょっとその下の方ですね、ちょっとロンドンオリンピックの話をちょろっとされてたんですけど、彼はオリンピックに一回も実は出てなくって、トライはしてたんだけれども、オリンピックっていろいろ条件があって、なんか強いだけだと出れないみたいなんですよね、条件をクリアしないと。で、そんな時に、かなり悔しかったと。で、自分の先輩がオリンピックに出てたので、それの応援には行ったけれども、その時にかなりこう後悔したという話をしてて、本当こう後悔したとしても今までの生きた時間っていうのは戻ってこないんですよね。戻ってこないから、これだけ頑張ってる人でさえもそういうふうに思うわけで、もう惰性でやるなというふうに言ってたんですけれども、すごくそのオリンピックに出れなかった悔しい経験っていうのが、さらに今の自分の仕事ので、後悔しないために、バネになって今原動力になってやってるという話をしてましたね。あとは自分の人生変えたいと思った時にやっぱ自分の力だけで変えていくって結構大変なんですよね。なんで人をこう巻き込んでいく力だったりとか、あとは自分の人生を変えるための環境づくりっていうのがすごく大事だということをおっしゃってました。普通のね、生活してると、私もともと会社員だったんで分かるんですけど、会社員の人とだけしか付き合いがないと、もうその世界にどっぷり使っちゃってて、なかなかそこから抜け出せないということが、当時の、最初の頃の私だったんですけど、そこから脱却するにはやっぱ自分が理想とする起業家さんに会いに行ったりですとか、そこの周りの人たちの友達になってビジネスを教えてもらうとか、そういった形でいろんな人を勝手ながらにですね巻き込みながら行動していくことによって、だいぶ環境というのもなんか変わって、仕事も、会社員もね辞めることができて、今に至るというところがあるので、人を巻き込んでいくというのは、かなりですねそこまで自分が努力するしなくても勝手にこう現実が結構変わっていくので頑張りたくない人は環境を変えるといいよというのが私の、おすすめでもあります。あとはですね人間の器の大きさっていうのが2次関数で表現できるよって話をしてて、2次関数って縦と横と、表があって、その表の、縦の軸が、どれだけ多くの人で、横の軸がどれだけ、遠くの人っていうのを言ってたんですけれども、どれだけ遠くの人でどれだけ多くの人を幸せにできるのか、未来を変えれることができるのかっていうことが、その人の器の大きさだよっていうふうに言ったんですよ。逆に言うとその、二次関数のあれが、ちっちゃいと、自分のことしか考えてないという形になってしまうので、二次関数が始まる一番こう左下の点の部分ですよね、そこの点の部分にいるようだとやっぱりこう、自分のこととか自分の周りのことだけしか考えられない器になっちゃうので、どれだけ遠くの人でどれだけ多くの人の未来を変えれることができるのか、考えられることができるのかっていうのが、人間の器の大きさで表せられるよというふうに言ってました。これは彼の言葉じゃなくて松 松下幸之助さんがね言ってた言葉らしいんですけれども、まあ、気になる方は後でググっていただければと思います。で、まあ、最後にですね、彼からのメッセージで、本気で取り組めば結果が出る、結果が出ないならば、まあ、結果を作ると、それを、まあ、成し遂げる思いが大事ですよということで、今回のですねお話を、締めくくっていただきましたので、私もここで、一回終わりたいと思います。はい、ということでですね、今回は元世界第5位のレスラーから学ぶ目標達成理論ということで、かれこれ 1時間ぐらいお話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでですね、まあちょっとはるきさんとゆこさんそれぞれご感想いただければと思います。
はい、まあ、自分は2018年の3月に起業するっていう目標を掲げてやったんですけど、
はい、
それは結局1年先送りってことで、まあ、今も会社勤めしてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、今思えばなぜできなかったのかってことの振り返りを、
うんうんうん、
まず数字できちっと、うん、記録をしてなかった、
うんうんうん、
ってところがあるので、甲斐さんおっしゃった日々やることをカレンダーに書き込むってところから、
うんうんうん、
もうちょっとこう自分のテンションを上げていって、
はい、
それから、
うん、
金久保さんがおっしゃってた、
はい、
出た結果に対して、
うん、
どうしてそういう結果が出たのかってことを自分なりに説明できるかできないかっていうのがものすごく今の自分に必要かなって思います。あとは普通に生活していては成功しないって言葉がとても響きました。でこの金久保さんって、
うん、
とっても努力家だと思うんですよ。
はい、
ちょっと合間に調べてみたら、
うんうん、
高校まで柔道やってて大学からレスリング始めて、
う
ん
う
ん、
そうそう、
レスリング10年やって6回日本一ってもうそれだけでも
すごいですよね。まあ、
最高の理想がオリンピックメダリストだと思うんだけど、
うん、
でも それを前に、
うん、
全日本で勝てない人もいれば全日本に出れない人もいるので、
うんうんうん、
そういう人から見れば、
うん、
この人の凄さっていうのは、
うん、
本当一言じゃ言い表せないかな
って
思いますね。
そうですね、
はい、僕のラジオに出てほしいなと思います
。そうですよね、ぜひオファーしてみてください。いやでもやっぱトップクラスの人から学ぶってすごいやっぱ効率いいですよね。確かにみたいな、
いいですね、
うん、
目から鱗ばっかりですよ。
いや本当になんかまあもちろん当たり前のことは当たり前にやってるし、やっぱそれ以上にこうなんか基準値が違いますよね。そうそうそう、
うん、
そう、それがねすごい私もなんかなんかもっとできることあるなっていうふうにすごく思いましたね。うん、はい、ではゆうこさんのご感想はいかがだったでしょうか。
なんか、
うん、
今全然自分がこう、
はい、
達成できてないみたいな、
うん
それには何が必要なのかみたいなのを、なんか活を入れられてるみたいな、うん、これが足りないでしょみたいな、
うんうんうん、
当たり前のことなんでできないのみたいな言われてるみたいな感じで、
うん、
あとまあなんだろう、その戦略努力の、
うんうんうん、
まあその、
はい、
期間時間、
うんうん、
高校生とか、
うんうんうん、
自分はなんかこう考えると細いなみたいな細くて短くてみたいな、
うんうんうん、
なんかもうちょっとこう、
うん、
やらないとっていう、
うんうんうん、
自分の目標をはっきりさせないといけないなみたいな、
うんうんうん、
うん、改めて思いました、
うんうん、はいはい、そうですよね。なんか、うん、でも普段こう目標達成をするっていうやっぱこう意識ってあんまりないと思うんですよ。なんか中学校とか高校で部活動やってた時とか、まあ、あと受験勉強の時とか、まあね、あったと思うんですけど、まあ、それ以外のことであんまりこう目標を達成するってそんなにこう大人になってからってないので、なんかこうついうっかり忘れちゃったりとかあるんですけど、まあ、こうこれだけこう目標を達成するプロフェッショナルがいるわけなんで、なんかすごくこうやることが明確になってるし、自分にもやっぱこうできんじゃないかなって思いますよね、そういう風になるとね、うん、はい、ということで今回、まあ、目標達成理論ということで、まあ、今感想を述べてもらったんですけど、まあ、この辺でこうまあ質問だったりとか他になんかアウトプットしたい言い足りないことありますか？大丈夫ですか？いいかな？
質問いいですか？
あ、はい、どうぞ。
かえさん、会社員時代に、
はい、
4時半起きで、
うんうん、
で帰ってからも、
はい、
8時から12時ぐらいまで、
うん、
まあ、ビジネスやってたってことなんですけど、
はい、
朝はちなみに4時半に起きて、
はい、
何時間ぐらいビジネス活動されてたんですか？
あ、でも30分とか1時間とかですかね。
それぐらい。
はい、うん、
まあじゃあ4時間ぐらいしか寝てないんですね。
一番そうですね、寝てない時はそんな感じでやってましたね。なんか夢中になってやってましたね。うん、
うん、
私一番最初大変だったのがメルマガを作ってたんですけど、メルマガをまあ書くのも大変なんですけど、まあ、それをこう組み立てるのが結構大変で、
あ、構成を、
あ、そうですそうです、
考える、
そうそう、まあ、それをなんか夜中の3時ぐらいまでやって、
うん、
で次の日棚卸しだったりしたんですけど、棚卸し手集計でやってたんですけど、もう半分寝ながらやるっていうような日々を過ごしてました。
数が1222みたいな、
絶対崩れてましたね、あれね、今思うとそうそうなんですよ。なので大体まあ平均でまあ3時間はでもやってたかな、朝1時間昼の1時間、まあ夜はまあ2、3時間やるようにはしてたんですけど、うん、そうですね、まあでもそれをずっとやってたっていうよりかは本当最初の3ヶ月とかだけでしたけどね、短期集中で、うん、 他にこのまま今の、輸入ビジネス取り組んでて、まあ、困ってることとか悩みとか、あと春樹さん今こう仕事との両立の中で今みたいな形で、まあ、私に対する、まあ、質問とかあれば、ぜひこの機会に聞いていただければと思います。
そうですね。
うん。
もうちょっと音声のコンサルの
うんうんうん
頻度を
う
上げて
ん、うんうん
いきたいなと思うので、よろしくお願いします。
あ、ぜひぜひ、もう例えばもう毎週土曜日の夜はもうコンサルみたいな感じで曜日で固定して入れてもいいですし、うん、まあ週1回は受けるとか月に何回受けるとかそういう感じでもいいので、なんかそういう感じでやっぱ定期的に、うん、やっていくと、コミットする時間も増えるのでいいんじゃないかなと思います。はい。
今の自分の一番の課題っていうのは、まあ、時間が足りないってことですね。でも、なんで足りないんだろうって考えたときに、さっきの花久保さんの話じゃないけど、自分の言葉で説明ができないと。っていうのがない。それから、数値化。できなかったじゃやっぱり改善できないんで、まあ、前もつけてたんですけど、自分がその日どういう時間の過ごし方をしたかっていうのをきちんと記録して、それをしっかり振り返る時間を確保しなきゃなと思います。
そうですね。
で、自分のビジネスの締め日っていうものを決めようかなと思って、まあ、会社勤めやってれば会社で月末に棚卸しやりますよっていうのは、それはもう会社の業務でできるんですけど、じゃあそれ終わって自分のビジネスの、振り返りと次の月の計画ができるかっていうと、それはちょっと時間的に難しいので、例えば、まあ、月の最終の土曜日を自分のビジネスの締め日にして、次の月曜日を次の月度にするっていうような見方じゃないといけないなって思って、このビジネスの締め日はなんと明日です。はい、で、あさってが次の月度の始まりです。
なるほど。
はい。
いいですね、その意識は。私も実は年明けからですね、毎週月曜日にメルマガを送るということをやってるんですけど、今まで私不定期だったんですよ。まあ、月に1回送るか送んないかぐらいだったんですね。でもやっぱこれだとやっぱ読者さんからも忘れられてしまうし、やっぱこうコミュニケーション取る機会がないし、やっぱこれもこう自分でまあコミットしてスケジュールに入れてかないといけないなと思って、まあ年明けからは週1は必ずこう、まあ、自分に対してのもう約束っていうことで、まあ、メールマガジンを発行するということをやってるので、まあもう具体的にもうこういうふうにやるって決めるとね、やっぱ人間決めたらやるので、そういうスケジュールをなんかこう無理やりこう入れていくっていうのはいいかもしれないですね。
そうですね、
うん、おすすめです。はい、ゆうこさん何かございますか。
いや、前、
うん、
コンサルで、
はい、
かえさんが言ってた、
はい、
あの 量、
うん、
量だと思ってるのでまだ量が足りないかなと、
うんうんうんうん、
なので、
うんうん、
量をちょこちょこちょこっとずつ増やしていこうかなと、うん、
そうですね、
まずそれですかね、
うん、売れる商品は結構あの、ね、見つけることができてるのでそれをまあどんどんこう、まあ、増やしてね、
一つは確実にあります、うん、
お、すごいですね、
うん、
安定してる、売れるってことですよね、利益取れてるっていう
ですね、
うん、
でも単価がそんなに高くはないので、
うんうんうん、
まあ、量たくさん量を出すしかないかなと、
うんうん、そうですね、まあ、そうすると今度こう利益を今度もうちょっと安定的に売れるけれどもかつ利益も取れるっていう商品を今度一つの目標として探せるようになるとまた利益も結構狙えるので、うん、
はい
はい、ぜひまた商品の方もなんかこれなんかいけそうでしょうかっていう、まあ、商品添削もしますし、あとリサーチの方法でやっぱ自分でこうずっと探してると視野がこう狭くなってしまうのでもう少しこういう調べ方をすると視野が広がるよっていうアドバイスとかもできるかと思うのでその辺もまた困ったらぜひ相談しに来てください。
はい、わかりました。
はい、あとは他にはございますか。なければこちらで一回終了をしようと思います、
はい、
大丈夫ですかね。
はい、
はい、はい、では、今回グループコンサルありがとうございました。長い時間
ありがとうございました。
ありがとうございました。また月に1回ないし2回は定期的にやっていきたいと思いますのでまた今後ともよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、では失礼いたします。
はい、失礼します。
はい、
失礼します。
はい、
はい。